活の主イエス・キリスト、イエス様が復活されたということは、イエス様が私たちと共におられる、共にいてくださるということの保証でもあります。しかし、イエス様が私たちと共におられるという確信の持った、確信を持った生活、それができたらなんと幸いのことだろうかなと思います。しかし、逆に今日はイエス様は私と共にいないかもしれないとかね、もしかしたら見捨てられるかもしれないと、こうビクビクしながら信仰生活を送っていないでしょうか。また時にはもうイエス様が私と共にいてくれるとかいないとか、もうそんなんどちらでもいいという冷めた信仰生活を送っていないだろうか。そんなことが考えさせられる箇所であります。でも私たちはいつもイエス様が共にいてくださると確信できる歩みをしたいと願うのであります。今朝のこのテキストはまさにそれを私たちにもう一度教えてくれる箇所です。さて、弟子たちはエルサレムで復活の主にお会いしているのですけれども、16節でイエス様に言われた通りガリラヤに行ったのであります。16節でこうあります。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登ったと言っています。この指示された山に登ったわけですけれども、マタイはその山がどんな山で何という名前でまたどこにあるかということを一切語っておりませんね。マタイが言いたかったことは、むしろイエス様が言われた言葉なんですね。そちらに中心を置いたわけです。だからどこにある山かとか、どこにあるどんな名前の山だとかは関係ないわけであります。マタイにとって一番関心があるのは、それはこの18節以降で言われたこの言葉であります。私には天においても地においても一切の権威が与えられていますというのが一つ一点。それから二つ目が、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいというのが二つ目で、最後に約束が、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという三つのイエス様の言われたこと、これがマタイがとっても大切にした、またそれだけをクローズアップさせたかったなんでしょうね。ですから一切その他のことは省いています。でその時にイエス様は17節ですね、イエス様にお会いするために登ってガリラヤに行って山に行ったのですが、お弟子さんたちの中にはいろんな人がいました。イエス様に17節とお会いした時彼らは礼拝した、しかしあるものは疑ったとあります。全てが模範的ないい信者ではないのであります。しかしイエス様は、疑う者がいたからということでその弟子たちを否定されたかというと、そうではないんですね。 そしたならば疑う者たちがいた、そのお弟子さんたちのところに18節を見ますと、こう言ってます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。疑いのある弟子のところにイエス様の方が近づいて行かれたのであります。イエス様の方が関わってくださろうとしているのであります。これがイエス様が私たちにこの復活された時の意味であります。復活とはイエス様が私たちの罪のために十字架について死んでくださっておしまいなのではなくて、さらに私たちとこれからずっと関わるという、まさにその保証であられます。ですから、イエス様は言われるんです。世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言えるのであります。またそれを信じることができるのです。で、その時に近づいて、来られたイエス様がまず第一に、言われたこと、マタイが強調したかったこと、伝えたかったことは、まず第一、先ほど言いましたように、私には天においても地においても一切の権威が与えられているということであります。で、ここで面白いですね。これは聖書独特の表現なんですが、天においても地においてもと言っています。天と地、両極端を言います。で、聖書では特に天と地というふうな両極端を表すことによって、全てっていう意味を表します。または善悪を知るっていう言い方もあります。善と悪を知る、善と悪という両極端です。それで全てを知るという理解をします。または西と東という表現をします。そのような言い方をしまして、実は一つの言いたいことを非常にこの広く、そしてありとあらゆるとか一切合切って言ったらいいんでしょうね。英語であるかどうかわかりませんけど、その一切合切という意味を表したものであります。ですから天においても地においても一切の権威というのは、おおよそ私たちが考えられる限りの、いや、もしかしたら私たちの考えもつかないものも含めて、ありとあらゆる全ての権威なんでしょう。それを意味しています。だからイエス様が手にされない権威、力っていうのは何一つないっていうことです。そういうお方だと言っています。かつてイエス様は律法学者が持っていなかったこの権威あるもののように教えられました。またさらには地上で罪を許す権威もあるということも言われました。また汚れた霊を追い出す、そしてあらゆる病気、あらゆる患いを癒す権威も持っておられることを明らかにされました。しかし今イエス様はそれだけではありません。それらも含めて、それらにない全てのものです。それ以上のものなんですよね。その権威を天においても地においても一切の権威が与えられたと言っております。で、しかし現代人は権威という言葉にはあまり心よい響きを持っていないようであります。特に言われることですがね、権威を傘に着るとかね、権威面をするという言葉がありますように、権威という言葉には否定的で拒否的であります。時には反発さえ感じさせる言葉のようであります。この権威を傘に着るとか、権威を面をするとかという意味は、 実は本人にはそれだけの実力、いろんなものを采配する力がないのに、バックにある大きな力、権力を背景にして、まるで自分が偉くなったかのごとくに振る舞うから嫌なんでしょうね。バックにある大きな力や権力を背景にして、ある一部、あることに関してのみ託された働き、権能であるに過ぎないのに、何か自分が偉くなったかのように大きな顔をすると感じられる時でしょうね。その時に嫌悪感を感じさせるんでしょう。しかし本来権威と訳されているこの言葉はですね、ギリシャ語もヘブル語も、実力はないけれども権威づけられた力という意味は持っていません。ここで言う、聖書が言う権威という言葉は、物事を決めて実行する力そのものを意味していました。だから人じゃなくて、その力そのものを権威と言ったんですね。ですから、その意味でイエス様は誠の権威、その力を持ったお方という意味で権威者です。そして権力者です。しかし、もっと考えさせられることは、イエス様が本当の権威者であられるのは、そのあり方がこの世の権威者とは違うんですね。イエス様が持っておられる権威というのは、権威に服する苦難のしもべを選んだ後に与えられた権威なんです。つまり、イエス様は実力がある、しかもいつも権威の下に置かれっぱなしの庶民の不平や不満発、それらを全部知り尽くした上で権威を持ったお方っていう意味です。そういう意味での権威者なんですね。しかもイエス様が持たれたその権威はですね、どういう時にその力を発揮するかというと、私たちを救うために用いられる力なんです。全ての天と地の一切合切を支配する力を持っていらっしゃるお方が、その支配している力を何のために使うかというと、私たちを救うためのに用いる力、権威なんですね。ですから、私たちが思いもかけないところから、また私たちは自分で好き勝手に、時には誤解で導かれたように思われても、イエス様はそれらを使って、その人の興味だとか、その人の弱みだとかね、あらゆるものを使ってイエス・キリストにの救いに導き入れる、そういう力です。実力です。実行力です。そのために働かされる権威であります。そういう権威を授けられた。ですから、天と地の一切の権威が授けられたとイエス様が言われたこの言葉は、なんと雄大で、しかもなんと喜ばしい主の宣言でしょうかね。私たちの救いのために使われる権威であります。これが第一のメッセージです。マタイが伝えたかったメッセージです。二つ目は何かと言いますと、復活のその権威を持ったイエス様からの命令です。その命令が何かと言いますと、19節と20節の前半です。 それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、というものです。それゆえにと言っています。何を受けているんですか。天と地のおける一切の権威が与えられているがゆえにっていうことです。だからその実力を持った権威者であるからという意味です。だから何をすべきかというと、すべてのこの国民が従うように努めなさい、働きなさい。だから権威を持っているんですから、全ての人が実はこのお方に従うべきです、そういう結論を持つべきですと言っているんです。ここで言う全ての国民といった場合には、もちろんイスラエル人も異邦人も男の人も女の人もです。大人も子供もです。人間のすべてのこの被造物もまた含むところです。ところが面白いですね。ここで私たちはそういう権威者であれば、一切の権威を授けられた私にみんな従えと命令するものですよね、普通権威者というのは。しかし私に従えと命令しておられないんですね、イエス様は。その権威をどういうふうに、用いられるのかというと、あなた方は行ってって言っています。ですから一つは弟子に委ねたということであります。同じ人間を通して、しかもイエス・キリストを一度は否定し、イエス・キリストにこの取り返しもつかないような裏切り行為をした弟子であります。最も弱さを知っている弟子であります。その弟子にイエス様は命じたのであります。みんな私に従えじゃなくて、その弟子を通してあらゆる国の人々を弟子とするということでした。この弟子とする方法として2つ挙げてます。何かというと、一つは父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けることです。それともう一つは、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えることによって弟子とするということです。ですからまず第一に弟子とするということなんですよね。弟子っていうのは強制的に従わせるの、これ弟子じゃないよね、奴隷ですよね。でも権威を持っていらっしゃるイエス様は、その最も自分の弱さを知っているお弟子さんたちを通して弟子とする、つまり納得する、師と仰ぐことができるようにするものとする。ややこしいですけどね。そこには弟子となる側の意思があります。弟子となるという気持ちがなければ奴隷です。奴隷としなさいと言いませんでした。弟子としなさいと言いました。イエス様を私の師と仰ぐものとしなさい。そのために何かというと、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けることと、イエス様が教えておられたことを、これを教えるということであります。でこの父と子と聖霊の名によってっていうのが、これが一つ目的、大切な点です。これは当時のユダヤ人たちもユダヤ教徒たちも思いもつかなかった名であります。つまり父と父子聖霊、三位一体の神です。三位一体の神の名のもとにバプテスマを授ける、受けるってことです。弟子となるってことです。教会に加わるということです。神の民として一員となるということです。 私たちは奴隷とされるのではありません。イエス様の弟子となるんです。イエス様は私の先生として敬うものとなるんです。そしてイエス様の言葉に耳を傾けて、イエス様の言葉を自分の生活の中で実行するものとなるということです。そう決断をするということです。ですから主の教会に加わって、そして主の命令、お弟子さんたちに命じていたこと、守るべきことを教える、教えを受けるものとなる。このことによって弟子となるのであります。でここでですね、大切なこと、この弟子となるときにはバプテスマを受けるということと、それと教えを受けるということなんですが、ここに一つ、全てのことを守るように彼らに教えなさいって、守るように教えるということです。これはただ単に聖書教理や神学という知識の教育ではなくって、生活学習のことです。生活の中に神様の教えを、イエス様の教えを生かす生活をするものとなりなさいっていうことです。ですからキリストイエス様の期待しておられる教育っていうのは、教会生活の中で全人格が、全生活がこの弟子らしくなるということであります。その教えを受けるということです。世の中にはいろんな教えがあります。しかしキリスト者が最も生活の中で大切にしていかなければならないのは、イエス様がお弟子さんたちに教えた教えを、私たちもお弟子さんたちから聞いて守るように生活する教えを受けることです。ですからここに言ってますよね、イエス様は、あなた方に命じておいた全てのこと、今度は全てのことです。ここで大切なのは、イエス様の教えの中で自分の勝手に選び好みをして受けたり受けなかったりして良いものではないということです。全てであります。しかもあくまでもここで言っている、あなた方に命じておいたことです。イエス様がお弟子さんたちに教えたことであります。ですから人によって証しされ、残された文章を通してであります。それは新約聖書ですよね。具体的には今日では新約聖書を通して私たちは教えられなければならない。あくまでもその意味ではイエス・キリストの教えに限ります。この世の哲学や社会国際問題の解説でもありません。聖書全体の教えであります。これらの主イエス様の教え、命令、戒めは、そういう意味ではまとめますと、十一弟子に伝えられたものであり、十一弟子から全ての国民に伝達されるものであります。実際イエス様とその教えに関する私たちの全ての知識は十一弟子が取り継いでくれたものです。それが聖書です。全ての知識は、私たちはキリシタンがイエス様からお弟子さんを通して伝えられた教えは新約聖書の中にあります。ですからこの新約聖書に不正確な点や誤りが入っていたら、それは大変なことであります。でも安心してください。イエス様は十一弟子に教えました。その十一弟子に教えたイエス様は、天においても地においても一切合切の権威を手にしているお方が教えた教えです。間違いがない。 主はこの死の直前に約束されてましたよね、ヨハネの福音書の中で。じゃあ私たちは聖書を通して具体的にどういうのを教えられるんでしょうか。聖書を通して聖霊なる神様が働いてくださるよと、ヨハネの福音書の中で言われてますよね。こう言ってます、ヨハネの福音書の14章。これは大切なところなので開いていただけると嬉しいですが、ヨハネによる福音書の14章で、十字架に疲れる前、イエス様は約束しておられます。14章の25節から、十字架に疲れる前に最後の食事をしていた時、イエス様はこう言われました。25節、このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。こうあります。この約束に基づいて聖霊がなる神様が人たちに思い出させたキリストの教えをことごとく誤りなく全ての人に伝えさせなさったということです。それが新約聖書という文章であります。ですから教会で受ける教えは聖書の教えであります。そして教会はその聖書の内容を全ての国民のもとにまで届けなさいという義務がここでもまた言われているのであります。それには国内伝道者の派遣、海外宣教師の派遣、時には文書伝道、トラクト配布、聖書翻訳、いろいろな道があります。私たちの教会は常に福音の世界宣教のために祈りとやはり献金との重荷を持っていくことは大切なことであります。私たち一人一人が具体的に伝道者や牧師教師にならなくてもその働きに参加できるのであります。主が立てた牧師伝道者宣教師などの働き人を送り、そして支えるということは世界宣教のための働きを担っていることになります。彼らを支援することは誰でもまたこの福音の宣教の技に参加することであります。しかしすごいですよね、全ての国民ですよね、壮大であります。その全てのあらゆる国の人々を弟子とするという壮大な神様のイエス様の命令に比べれば、現実の私たちはなんと小さなものでしょうか。ですから私たちが抱くこの不安や尻込みを打ち消すかのように、キリストが約束してくださっているのが20節の後半なんですよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのですという約束の言葉であります。見よ私はというこの言葉は非常に実は、力強い、実は語り出しの言葉なんだそうです。この私はと言っています。天と地において一切の権威を手に収めた私が共にいると言われた言葉であります。その私とは何かと言いますと、神の御心を行い命令に従うことにいつも不満や不安やおじけを感ずる私たちの気持ちをよく知り抜いた私であります。 あの十一弟子に裏切られてもなおかつ招き入れ派遣されたあの忍耐強い慈愛に満ちたあの主が私と言われている私であります。その私が命令されたんです。私を見よとおっしゃるのであります。見よって言うんですよね。この命令も素晴らしいなと思うんです。私たちはことを始めるときに何を見ます？周りの状況を見ますよ。まずね、聖書を読む前に周りの状況を見て自分の財布の中を考えたりしてね、それからどうしよう、やっちゃわないんですね。まずこの私たちの弱さや足らなさやまた不誠実を知っておられる主を見よと言われる言葉であります。私たちはこの命令を使命をいただいたときにまず最初に見るのは自分の周りや様子、目の前の出来事ではなくて目を大きくしてキリストとその言葉に目を向ける、見よなんですよね。このキリストが全世界の民を弟子とする福音宣教の働きに共にいてくださる、キリストを証しするために必要なこと、すべてを備え、またそのためにスタンバイしててくれる、いつも私と一緒にいてくださるというのであります。昔ちょっと余談になりますが、モーセが一階の羊飼いとして平凡な日々をミディアンの地で送っていた時に、モーセは神様から飯をいただきます。イスラエルの救い主としてこのモーセは派遣されるわけです。しかしモーセは断りましたね。私にそんな力ありません、誰も私を信用しません、私は口下手ですって、まあいろいろと言って反対をしました。しかしそれに対して神様はこう言うんです。私は必ずあなたと共にいると出エジプト記の3章で言っています。そしてさらに神様はご自分のことをこういうふうに紹介しましたね。あってあるもの、私は必ずあなたと共にあるもの、アブラハム、イサク、ヤコブの神というふうにご自身を紹介しました。これどういうことなんですか。アブラハムが生きている時にはアブラハムと共にあった、アブラハムの神となった私、またイサクが生きている時にはイサクと共にあってイサクの神となった私、そしてヤコブは、ヤコブが生きている時にはヤコブと共にいてヤコブの神となった私、それが共にいるならば、今キリストにあって神の民とされ、使徒とされ、またクリスチャンとされた私たちはには、この神が今生きている私たちに共にいてくださり、私たちの神となられるお方、そのためにイエス・キリストが贖ってくださったわけですよね。私たちの神となって私たちと共にいてくださるお方と、神様が私たちに近づくためになってくださるために、イエス様が私たちの罪の身代わりとなって死なれたわけです。イエス・キリストの苦しみは私たちの神と神ご自身がならんとして、なるためになろうとして御子を十字架につけられたものであります。その神様が私たちと共にいないなんてことありえないじゃないですか。そこまでしてその一人子を十字架につけて苦しめるほどにしてまで私たちの神となられようとしたお方が私たちと共におられないはずがないではないか。だからキリストを見るんですよね。だからイエス様を見ないと私たちは神様が共にいるという約束がわからなくなってしまうんですよね。そしてそれはいつまでですか。世の終わりまで、いつも 世の終わりまで、世の終わりってのは現在の全ての終わりまでっていうことです。つまりイエス・キリストが再臨されるまで、それまでにはいろいろなことがあるでしょう。迫害もあれば廃墟もあります。戦争もあります。裏切りもあるでしょうね。そして飢饉もあるでしょう。そういったいろいろな時代である。そしてその後共に、全ての時が終わるわけであります。その終わる時までです。私たちの前には終わることのない世界が広がって、このまんまいつまでもずっとこの世界が続くように見えますけれども、聖書はそう言ってません。世は確かに終わりに向かって進んでいます。神の裁きに向かって進んでいると言っています。でもその終わりが来るまでです。その時代その時代その日その日に生きている私たちと共にいるというのであります。しかもいつもであります。直訳すればどんな時でも、日々どんな日でもっていう意味です。私たち共にいてくださると約束してくださったのであります。そしてよーく見てください。ここいつもあなた方と共にいますと約束してくださってます。でもイエス様は私たちにどんな祈りでも何でも答えてくれるとは言っていませんね。またこの世の成功者にしてくれるとも約束していますよね。そしてまた私たちを全ての苦難や災いに合わせないとも約束しています。たとえそうであったとしても、私たちは時々様々な痛みや苦しみや困難から、イエス様が私にもうのそばにはいらっしゃらないんじゃないだろうか、いつまで祈ってもちっとも変わらないから、イエス様はもう私を見捨てたのではないだろうかと思われる時でも共にいてくださってるんです。私たちがどう感じようとです。私たちがどんなの痛みの中にあって、イエスをある意味では神様を呪ったとしてもです、約束です。私たちのそばにいてくださってるんです。このことはしっかりと約束してくださってます。私たちがいい子だったらいてくれるんですか？それも書いてません。そういう条件もありません。どんなに祈りが聞かれないと思われ、孤独を感じていようとも、また自分の罪と不信仰に苦しみ悲しむ時があってもです、主イエス様は共にいてくださると約束してくださったのであります。この約束は確かです。この約束だけははっきりと言っておられる約束であります。だから他の全てのことは信じられなくても、これは信じるべき確かな言葉であります。迫害に苦しむ日にも、廃墟の友が去る時にも、戦争と戦争の噂で世の中がごった返すそのような日々でも、また異端とか二世キリストが教会を惑わすような時でも、嬉しい日も悲しい日も、晴れ晴れとした日も、なんとなく憂鬱な日も、どんな日でもキリストが共にいてくださらない日はないという約束であります。まるで暗闇の中に一人でいるように思えても、イエス様が私たちか遠く離れておられるというようなことはないと言っているんです。さらにキリストは私と共におれとは言っていません。私と共にあなたが頑張っていなさいよ、とどまっていなさいよと言ってないんですよね。ここも大切なことですよ。ここは見よ、私はなんです。キリストの方がいつも私たちと共にいてくださると言っている約束です。あなたが頑張ってキリストと共にくっついてなさいよって言ってんじゃないんですよね。 私たちの方が主を忘れかけても、キリストから離れかけても、キリストはすべての日にどんな時にも共にいてくださるという約束の言葉であります。キリストが私たちを離さないと言っているのであります。誠に私たちは、パウロがやはりピリピのクリスチャンたちに語って告白しているように、キリストイエスによって捕らえられていると、その意味で共にいると言っているのであります。もや私たちは神が私たちの味方であるということと、共にいつもいてくださるということと、もはや疑うものであってはならないと結論できますね。また私たちはこの恵みの中に今も生かされていると信じて良いのであります。確信して良いのであります。確信すべきなんです。それが実はイエス・キリストを信じるということですし、またイエス・キリストが共にいるように感じる感じないじゃないんです。感じの問題じゃなくて、約束の中に私たちは立つと、これが信ずるということであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの恵み、約束のゆえに心から感謝いたします。私たちはイエス様が共にいるように感じたり、または感じなかったり、神様から見捨てられたように感じたりしてしまいます。しかしイエス・キリストは私たちにそのような感じる感じないではなくて、はっきりと約束してくださいました。その約束に立って、主よ、あなたの証しするあなたの民として、またあなたが私の神であることを告白していくことができますように、日々の生活をその確信を持って歩むものとさせてくださいますように、心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。